はい、ということで月曜日になりました。アフターシックスジャンクション2、宇垣さんよろしくお願いします。
お願いします、はい、うわ何やねんこれ、うん、ごめんなさい、うん、
あのラジオ聞いてる人に全く伝わらない情報イヤホンが起こったみたいな、ね、
イヤホンがなんか変わんない今日、はい、
あ、そうです。 耳がちょっとねあれですかね、
なんかすごいでっかいイヤリングをしてきてしまったせいですね、
あ、
おそらくね、
それハマりが、あ、かっこいいですね、はい、今イヤリングもね、
すいません、ちょっとはいこんな感じで、うん、しかもこれ聞こえないんだわもう、
うん、え、何が何の話、
これが、うん、何の音も入ってない、
うん、宇垣さん以外には全くあの伝わらない話なんですわ。ああそうですか、
いやもう死んでる、
ああそうですか、それちょっと具合、ああちょっと今別のやつを今セッティングしてますんでね大丈夫ですよ、
し
うーん、ということで、ああ私はライムスター歌丸でございますが、
あ、つやつやよろしくお願いします、
はい、あのお久しぶりというかね、感じなんですよね、
そうなんです、まあ、一周ね、あの山本さん、
うん、山本さんの週があって、
週がありましてということですけど、
その間にね、またまたこう時間があればこう、はい、好きあらばこう世界に旅立っていく女宇垣さんということで、
パタパタということで、う
ん、今回はついにあの大ネタに挑戦という、うん、
もうにやっぱね全ての道場ということで行ってまいりました、うん、ローマ行って、うん、ナポリ行って、はい、アテネに行きました。
ギリシャ、
はい、
これローマからギリシャ、これさっきも僕も言ってましたけど、やっぱ人類として一度はちょっともう出た方がいいのかなという、ローマからのギリシャ、
そうなんです、その
特にギリシャね、
でっけえ石の建物っていうのをもうとにかく見続けるという感じ
ギリシャ、ギリシャ遺跡ね、そのギリシャ文明のね、
はい、パルテノ神殿ですとか、そういうものを見てまいりました。
普通にアテネ行くとやっぱりそのボコンってあるわけですよね。
そうなんです、あの、うん、高台にあるので割と中心地どこからも見えるんですね、うんうん、
そっか
あそこにあるっていうのが本当に見えますし、うんうん、でどこにでもあるんですよ、うん、パッと歩いたところに、え、これ遺跡じゃないみたいなものがあったりとか、ね、うん、もうなんなら美術館とか博物館も遺跡の上に立っていたりとか、うん、その下をガラス張りにして、うんうんうん、今発掘ここはしてるんですっていう形で、
全部がそうだもんね、そんなのね、
あ、どこ見てもという感じで、
そうか、だからもうそれに比べればもう ローマはまだ新しい方ですもんね、逆にね、
ローマの方がどっちかっていうともうちょっと街っぽいとか、うん、いわゆるその、
そりゃそうだ、ま
あ、スペイン広場とかそういうところがいっぱいあったりして、う
ん
う
ん
う
ん、ローマでさえさギリシャに比べれば新しいわけでさ、うん、とかさ、すごいことよ、だからそれに比べれば僕の間パリでね、はい、右向いても左に向いてもねパリのかましにやられてきたって、うん、全然もうパリはだってそのギリシャローマのそういうイズムをそのかっこよくねっつってやってるオナポのさオナポのあれだから
もうちょっとね、うん、その時代がより洗練された時代かもしれないんですけれども、
そうそうそう、だからやっぱ最終的にはギリシャ、エジプト、そういうとこね、やっぱ行ってみたいよね。
いや、すごかったです。うん、パルテノン神殿やっぱいろんなね写真で見たことありますし、はいはい、別にそのものすごく美しいとか、例えば素晴らしい絵とか絵画とかいうものとはまた違うもの、
うんうん、もうちょっと遺跡してますもんね。
そうかなって思ってたんですけども、うんうん、圧倒されるんですよね、やっぱり、うんうん、あのデカさと、うんうん、そのなんか荘厳さと、うんうん、あとアテネのギリシャの空の青さも相まって、
天気も良かったんですか？
ずっと良かったです。もう
そうだよね、地中海のその
神いるっていう感じにやっぱなる。
そうだよな、
すごかったです。
もうちょっとあの話飛んじゃって、俺ついこの間自分が言ってたセリフ、ねえすいませんね、それに控えこのねゴミゴミしたこのね高価格スモッグのスモッグ
だけ。でもね、ちょっとアテネはなんていうんだろうな、砂ぼこりがすごかったですね。
あ、そうなんだ。
やっぱ道が割と砂のところが多いので、うんうんうん、ちょっと遠くの方がもやっとしているというか、ザラザラしている。口の中もちょっとザラっとするかもみたいなところ結構あって。
そんな砂っぽい
の。はい、ただ天気はものすごく良かったです、うんうんうん、乾燥していて、
あ、そっか、はい、でまあちょっと歩けばそういう、 こう歴史というかね、なんか文明
古代アゴラ、うん、古代アゴラって言いながらこう見る本当に面白かった
そうやって見るの
これは何みたいな、ここで集まっていたんだみたいなものを見て回ったりとか、
あるんだやっぱ平気でね。で行く前ね、そのギリシャどうだろうねご飯ねなんて話してて、うん、でしたらやっぱまんまと美味しかったんだもんね。
すごい美味しかったんですよ。
あ、そうなんだやっぱ。
あのローマももちろん美味しかったんですけれども、あのより海鮮味が強くなるというか、向こうはパスタであるとか、うんうん、トリュフであるとかっていうチーズみたいなのが強いんですけど、うんうん、あのもうオリーブ一つとっても美味しい、チーズ一つとっても美味しい、うんうん、そして何よりも魚介。
そうか、それ言われてみりゃそうだよね、うん、そっか、まあ、ブイヤベースじゃないけど、ああいうこう似たようなやつとか、
そうシーフードスパゲッティみたいなもの、うん、もうなんか何だろう、何の出汁なの、うん、っていうぐらい味が濃かったり、出汁よく出てる。
でも、
はい、でムール貝美味しかったりとか、うんうんうん、あとイカですね、なんかどのお店にもイカがなんかあって、うんうん、そう絡まりっていうんでしょうか、あのイカのリング、うんうん、揚げたものとかが、ええ、はい、食べたことあるはずなのに、うん、今まで食べたことないぐらいふわふわで美味しくて、
へえ、イカってやっぱその鮮度によるからね、日本でもね、
うん、
そっか。
美味しかった。その一方スイーツが全部びっくりするぐらい甘い。
うん、激甘。ね、今回買ってきていただいたお土産もいくつかありますけども、さっきこう謎のギリシャ名物っていうんで、これは何て読むんですか？
ルクミかな
。グリーク、はい、ルクミ。ね、トラディショナルグリークプロダクトって書いてあって。
書いてあったんでとりあえずだと思って買って帰ったんですけど。うんね、
色とこれさ、色とりどりのさ、赤とかさ、黄色とか緑のさ。
牛皮っぽい感じかなと思ったんです。
うんうんうん。
なんかそしたらすごい。
でまず開けたらね、うん、もう こんな粉みたいな。
これ庭で開けるしかないやんっていうぐらいの
ブフォーってねなって、食べたらなんだろうね、マシュマロとキャラメルとみたいな、なんかこう甘
いうんぎゅみたいな、
うんぎゅというか甘みうんぎゅみたいな。
でちょっと私が食べたのはローズ味だったので、すごいローズの香りがふわって広がってという、うんうん、
美味しかったですよ。でも
なんか、うん、多分コーヒーに合わせるものなのか、全体的にスイーツすべて甘くって、で蜂蜜も名産なので蜂蜜をすごいたくさん使ってるものが、
蜂蜜なんかいくら取ったってね、
う
ん、これ
ギリシャヨーグルトはやっぱりめちゃくちゃうまいんだってことも分かりましたし、ね
よりまずかったらヨーグルト食ってりゃいいかなっつってたけど、
めっちゃうめえってなって、
ヨーグルトうめえし、
はい、
あそう、まあイタリア美味しいのは言うまでもなしだしね。
イタリアも最高でしたけれども、あのバチカン市国の方にも行きまして、やっぱりそのあのもちろんねコロッセオとかそういう石の作ったものも大好きなんですけど、うんうん、やっぱりあのなんて言うんでしょうね、美しい絵画、うん、もう圧倒されましたね。
あのそういうのを見て回ったんですか？
見ました。あのアダムの創造とか、うんうん、あのシスティーナ礼拝堂っていうあの写真は撮れないんですけど、うんうん、ミケランジェロの、うん、はい、絵がたくさんあの、うん、天井画っていうんでしょうか、はい、もう一面にミケランジェロの絵が、はい、書いてあるところもあって、
う
んうん、アダムの創造だって、アダムの創造は私の中であの、うん、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーなんです
ね。確かにあの絵がね、うん、あのポーズがあの、うん、模されてましたから中でね、
その一緒にいた友達にこれはガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの違うでしょみたいな、そっちじゃなくないみたいな
世界中でそういう人増えたと思いますけどガーディアンズ・オブ・ギャラクシーって言ってる人いっぱいいると思うんだけど
私も見たけど多分違うとかって言われて、
いやでもいいね、
もう1日2万5000歩ね、途中で友達はダウン、
当たり前ですよ、はい、あの2万5000はやりすぎ
で、なんか私足早いらしくて、でも私の友達168かな、うん、私より背高くって、うん、で、はいはい、運動部の、うん、あの絶対私より運動神経がいい、足も長いのに、うん、私より歩くのが遅くて、でなんでなのって言ったら、うん、貴族だからって言われて本当に
スッシュッとこうね、
いや、うん、なんていうかそのあんまりそういうなんかこうせこせこできないみたいなこと言われて、
ああなるほど、あ確かにあのせかせか歩くとかっこ悪いもんね、
なんで友達なんだろうと思いながら
そのだってさ早く歩いてんのさ、そんなせこせこ歩けないって言われてんだもんね、
なんでそんな歩くの早いのって言われて、うん、だって早く行きたくないみたいな、
だからそのやっぱせっかく来てるからっていうね、
一秒でも無駄にしたくないみたいな気持ちがあったんですけど、
宇垣さんとやっぱ同行する人は大変でしょうね。
そうだからそのぐらい逆に自分を持ってる人とじゃないと、その
自分
あ私は無理みたいな感じの子だと、その、うん、あホテルに戻って寝ちゃうみたいなことができるんですよね、うんうんうんうん、彼女は。でしてる間に
マイペースのね人の、ね、それだから、そのだから自分は自分で休んでて勝手に行ってきてぐらいがね、
そう、うん、同じぐらいできるし、自分であここからはもう無理っていう線引きもできる人じゃないと、うんうん、あの倒れてしまうので、
いやだってさ2万5千無理してついて顔横青い顔してこうやってついてこられて困るでしょだってそんなさ
私自身もまあまあ顔青かったらしいんですけど、
2万5千は正直あのね、僕よくライブやる日の歩数とか数えるんですけど、うん、そのあのリハーサルとかやると分かるから、武道館でも多分2万5千は行ってないですよあのライブってかなり歩数稼げるんだけど、
はい、
んいやだからいやそれはやりすぎ、
しかもローマの道全部石畳で、
そうだ、う
ん、で特にポンペイにも行ったんですけど、ポンペイその
ポンペイはやっぱ町ごと
その時代の道なので、うん、その決して歩きやすくはない、
うん、町ごと保存っていうか、
はい、そうです、そのままもう本当にいろんな場所がまだここから開発途中ですみたいな、
うんうん、ものが掘ってますみたいな、はい、あご存知と思いますが、ポンペイはねその町ごとこう火山灰 で、はい、埋められてっていうことですけど、
いやでもすっごいそこもすごかったです、これ
ポンペイも行きたい、僕子供の時からポンペイ店ってよく言う、日本来てて
本当に素晴らしかったです、うんうんうん、私は感動しました、この時代の人もあの一番大きな広場は一番奇跡、うん、あの景色が良くて、うんうん、奥に山が見えて、もう、はい、あこの時代の人ここでも借景という感覚がここにあったんだとか、うんうんうんうん、あの井戸の場所によってその井戸に一つ一つなんかよく分かった顔のマークがいっぱいあるんですね、うんはいはいはい、その顔のマークでこの場所がどこか、うんうん、だから帳目じゃなくて、うん、井戸についてる顔のマーク、
家紋じゃないけどなんかこうこのなんか地主か分かんないけどそんなような
とか、そのあの道にちゃんとなんかすっごい大きい、うん石で信号というかその横断歩道なんですね、標識というか、うんうんうん、横断歩道なんですね、うんうん、なんで横断歩道があるかっていうと、やっぱり馬車が通るので馬糞とかを常に流し続けるために、うんうん、定期的に水で流してたんですって、で濡れないように高い石の上を歩くとか、
あれってその浄水っていうか下水的なあれもある
んだよね、あるんです、なんかちゃんとその時代の、うんうん、まあただその時代なのであのなんか鉛かなんかで使ったって決して健康には良くなかったと思うんですけど、うんうんうんうん、のあの ホースも残っていて、
うん
うん、
へー
すごい、
ポンペやべえ、
賢いってずっと言ってた、うんうんうん、え、賢い賢いみたいな日本の弥生時代、
うんうん、
えみたいな、
そうね、こっちはうん、ね、うんばうんばじゃない、弥生はさすがにうんばうんばじゃないけど、
作るものとか、うん、材質によっての違いだとは思うんですけれども、うんうんうんうん、なんかやっぱすごい規模感だな、
そりゃそうですよ、いや石杖だものそれはね、その
感動しました、
ギリシャローマからのってね、うん、それはもうある意味我々その延長線上にいますからね、全然ね、あ、そうですか、何よりでございます、
最高でしたね、
あ、そう、いや僕ちょっとそのずっとケツは重い派だったんだけど、この間のそのパリ旅行でやっぱし、はい、行くべきだしいいなっていうのを思いまして、いやだからやっぱ宇垣さんみたいにこうぴょんぴょんぴょんぴょん行く人、
はい、
すげえなって思ってたけど、今はより気持ちが分かりますよ、今話聞いてすごいね、
もうね、かなり私ローマとアテネはちょっとマスターしたと思うので、
うん、
もしあの行かれた場合は
2万5千歩コースマスターされて も、
はい、もうどう考えてもマスターしてるじゃないですかもうお店とか大体把握しちゃったし、
あ、そっか、
最後の日もなんか地図なんか見てないし、覚えてるからもう、
でも足で回れる範囲なんですもんね、
あ、そうなんです、全部基本的にまあ15分ぐらい歩いたら着くかなぐらいの、うん、でもそれ積み重ねていくとまあ2万5千歩になるんですね、
うん、いやでもあの充実の、ね、旅行だったみたいで何よりでございます、ありがとうございます、あのお菓子も美味しいこと、こういうたまに
コーヒーとかに多分合わせるべきなんでしょうね、うん、
ルクミいただきました、ありがとうございます、ということで、あ、全然番組まだ始めていません、始めてみましょうか、
ね、アフター
シックスジャンクション2
TBS Radio After 6 Junction Two 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 あのアフターシックス超えるアフターシックス It's after after six まるでウィンターソルジャーにグレムリン2ダークナイトに帝国の逆襲級一作目超えたパート2にアップデート中未だ成長途中未知なる何かあなたにクエスチョン知れば知るほど湧く次のクエスチョン赤坂からまた探求しようアフターシックスジャンクション第2章 Let's go
4月29日月曜日、昭和の日でございます、時刻は夜10時12分に今ちょうどなりました、ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もそして YouTube でご覧の皆さんもこんばんは、アフタースクジャンクション2通称アトロック2パーソナリティ私ラップグループライムスター歌丸です、そして
月曜パートナーの宇垣美里です、
でも何よりでございます、やっぱねどっか行って帰ってくるとやっぱ宇垣さんがこうスケッとねスケッとスカッと
生き生きしてます
ね、パワーアップして帰ってくるからいいと思いますよこれはね、
ありがとうございます、
すいませんゴミゴミしたこのね、
いや
俺がそのゴミゴミしたスモークあの街に帰る俺のネタだったんですけど、
圧倒的に熱い、
あのねこの週末からちょっとねあの桁が変わったんですよね、
そうなんですね、もう
下打ちましたけど
自然にナチュラル
に、うん、暑いよね、
もうちょっとその
湿気も高いし
日差しは強かったんですけど、カラッとしていたので、ね、アテネとかもうローマにだったら寒かったですし、
ああそう寒い、
はい、だから
あそう、
何ってなりました、うん、帰ってきた瞬間
僕だと思っても何って言いながら何って思ってますよね、
暑いですよね、
いかがお過ごしでしょうか、 この調子で夏になるの勘弁ですけど、まだ4月なんだけど、だからちょっと ね
もうちょっとこの春を楽しみたいところですけれど、
そうもうちょっとこう薄手のコートぐらいは楽しませてくれ感がありますけどね、
トレンチコート着なかったんですけど今年、
そうだから無駄にした服ありますよ宇垣さん、きっと
ギャビューってない
ね、まあちょっと季節の感じもありつつということでございます、はい、ということで、あ一つお知らせをしておきましょう、
そうなんです、
5月24日金曜日公開の映画関心領域、恐ろしい映画でございますが、はい、こちらとのコラボ試写会、番組またまたねコラボ試写会が決定しました、リスナー130名様をご招待、金曜日にね発表しましたけどね、改めてご紹介して、まずは募集が間に合うということで、場所は新宿ピカデリー、開催日時は5月17日金曜日夜7時開演、夜9時50 55分終了予定です、うん、普通に帰れますよ、本編の上演に加え私歌丸と月曜パートナー宇垣美里さんね、アカデミー賞のあれでね一足は先に、ね、
見ました
ね、で僕も宇垣さんの話前から聞いててようやく見る、うわーこれは
音響が凄まじいので、うん、映画館で見るべき作品だと思います、
音響賞取りましたね、
はい、
そしてさらにですね今回は助っ人として映画ライター森直人さん、力強い、3人のトークショーでお送りしたいと思います、応募すでに始まってます、あの抽選なんで大丈夫ですよ、専用の申し込みフォーム見て募集しております、申し込みフォームは番組公式 X、元 Twitter と番組公式サイトでお知らせしております、締め切りは5月6日月曜日夜11時59分だから来週までかな、うん、来週 週まで、来週までやってます。当選した方には5月10日金曜日夜6時までに、イベント当選通知アドレスからメールが届きます。まあとはいえ130なんで、まあ正直埋まるのは、ね、もう余裕で埋まっちゃうと思うんですが、ただ抽選なんで、
抽選だからね、はい、皆さん早いもん順じゃない
ので、そうなんです。なので今からでもぜひご応募いただければありがたい。番組でもこちら関心領域に関連したちょっと特集も、はい、ドスンとした特集ちょっと予定してますんで、そちらもお楽しみにしてください。まずは関心領域コラボ試写会のお知らせさせていただきました。それでは今夜のメニュー紹介いってみましょう。さあこの後すぐ特集コーナービヨンドザカルチャーです。解像度高すぎ新作シリーズ最新作、
はい、
映画やアニメの中の天変バイ気象予報士長谷部愛さん、その道のプロやマニアならではの視点です。世の中のエンタメを必要以上に詳しく解説していく解像度高すぎ新作シリーズ最新作今夜は気象予報士の長谷部愛さんに、今日は主に実写映画やアニメに出てくる天気描写、ね、こちらの長谷部さんが出された天気で読み解く名画フェルメールのち、浮世絵時々漫画がめちゃくちゃ面白かったということ、はい、今回は特にあ、ね、それがすごく絵画見たりするのにまた役立った。
美術館見るときにちょっと天気を中心的に見てしまいました、
うんね、でも本当に新たな視点というのを、ね、いただけるような本でしたけども、今回は特に実写映画やアニメに出てくる天気描写、ここが変だよもあればやっぱりこの人よくわかってる、そんなところも含めて長谷部さんにお話を伺いたいと思います。そして11時過ぎから特別企画、ゴールデンウィークに一気にどっぷり浸かりたいおすすめカルチャーウィーク1日目、ね、残り日数に応じておすすめしていくということで、今回はアニメ特撮研究家の氷川隆介さん、こちらのね、角川新書から出てる日本アニメの革新、というこのすごくなんていうかな、もうこの一冊でドスンとするこの一冊になぞらえまして、ゴールデンウィーク残り7日間で日本アニメ史を一気に抑える、あなたもこの1週間で日本アニメ史が全て俯瞰できるはず、
ほんまかねと
7日間池澤春菜さんのさ前の三体おすすめさ、いや7日間って言ったくせ、24時間使うわけじゃないんですよみたいな
無理だよと思いながらね聞いてましたけれども、
どうなんでしょうか、可能な限り残り日数ごとにですね、まあ、とにかく残り7日間で日本アニメ全体のこの日本アニメの核心に書かれている内容をほぼ俯瞰できますよという、特集をお送りしたいと思います。
やろうと思えばできるはずということですね。
そう、その後
11時35分頃からは新概念提唱型投稿コーナー、まるまるま、
まるまるま、今日最終回です。
ラストまるまるダンス、
ラストまるまるま、踊りまくるとね、さっき腕が回っておりました、
踊り切らんと、
ね、そして、今日あった嬉しいこと、今日売れも募集中でございます。今日あったあなたのちょっとした嬉しいこと、短くて結構です、ささやかで結構なので送ってください。宛先はどちらも同じです。行ってみましょうね。
はい、歌丸 @tbs.co.jp、 歌丸 @tbs.co.jp まで、読まれた方全員にアフターシックスジャンクション2のステッカー差し上げます。いろんなことも配信してるので、うん、そちらもお願いします。
いろんなことあります、いろんなことやってます、
はい、YouTube もやってます、
YouTube やってます、はい、チャンネル登録高評価、わかるね、わかるね君らね、データで見せてるんですから、よろしくお願いします、ね、うん、ということでアフターシックスジャンクション2行ってみよう。アフターシックスジャンクション
2、ボンジュール三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね。でんでん。